ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は地域政策学部准教授鈴木弘正先生です。鈴木先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生のご経歴を簡単に教えてください。
私は神奈川県の川崎市というところは出身でして、大学はですね、横浜市にある横浜市立大学という、公立大学を卒業しました。その後30年間ですね、神奈川県の、川崎市役所でご存知ですかね、政令指定都市として結構大きな自治体ですけど、そちらの方に、勤務していました。まあ、その30年間振り返りますと、地方分権改革ですね、国から地方に権限をどうやって移譲するかですとか、あと自治体の計画、総合計画と言われますけど、そういったものを担当したり、あとは自治体もお金がなくなってきているので改革をしようということですね、行政改革といった市役所町内横断的な部署を担当したりですね、あとはその環境分野中心にゴミの問題、廃棄物とかですね、今温暖化とかと言われますけれども、こういった地球環境対策みたいなことを担当してきました。まあ、特にその経験でいうとですね、やっぱ一番自分で印象に残っているのはやっぱり廃棄物の関係ですね。川崎でいうと、150万ぐらいの、人口がいらっしゃって、私が担当した当時はですね、周回遅れのトップランナーとか言われていてですね、それまでやっぱり川崎ってゴミって便利だよってことが言われてまして、毎日収集、何でも収集っていうのが基本だったんですけども、だいぶ社会環境が変わってきている中で、分別とかリサイクルをしていこうっていう時代になりつつあってですね、例えばプラスチック容器包装って言われるようなプラスチックの入れ物ですね、そういったものをリサイクルしようとか、ミックスペーパーと言われるような脱紙と言ったりしますけれども、そういったものを分別しようとか、そういった取り組みをしてですね、行こうというふうにしたことが記憶に残っています。こうした中ではですね、やっぱりいろいろな学士経験者から意見を聞かなきゃいけないってことで、大学の先生とも一緒になって政策とか施策っていうのに、作るのに取り組んできました。まあそういった議論を踏まえてですね、やっぱり自分ももう少し勉強しようってちょっと一念発起しまして、社会人の大学院に入って、博士号を取得するに至りました。まあ、その後もですね、さまざまな仕事をしながら、研究を少しずつ重ねてですね、この3月、先ほど30年って言いましたが、30年間の勤務を終えて、川崎市を退職して、4月から、高崎経済大学に着任いたしました。
30年も川崎市にお勤めだったんですね。
はい、30年間結構長かったですね。いろんな部署、区役所と言われるところのですね、窓口から、あとはその市長の市政方針と言われるですね、年に1回、来年どういうことやるよっていうような、スピーチ原稿を作ったりとか、いろんな仕事させていただいて、本当にいろいろ勉強になった記憶があります。
そこから今年の4月に高崎にいらっしゃって、大学ですとか高崎には慣れましたか？
まだ半年も経ってないんでですね、ぼちぼち少しずつ慣れてきたっていうところが正直なところですね。本当初めは今まだ川崎からちょっと通わせていただいているので、初めて新幹線通勤っていうのを経験してですね、本当に時間が少しでも遅れると授業に間に合わないとか言うとまずいので、結構余裕を持って移動したりするっていうので結構気を使ったりしてますし、あと高崎市ですね、まだ来たばっかなんでまだまだ分かんないところもあるんですけども、本当駅前降りるとですね、やっぱり新幹線の停車駅っていうこともあってですね、本当に都市だなってですね思う。本当に買い物非常に便利ですしね。今日もですね、朝ちょっと、散歩というかジョギングしてきたんですけれども、大学の近くの河原を歩いているとですね、朝からおはようございますとかって声かけてる方も結構いらっしゃったりしてですね、やっぱり都会にはない人と人とのつながりっていうのがあるのかなってことでですね、高崎っていうのは本当にいろんな顔を持っていて、都市っていうのもあるし、地域のコミュニティっていうのもしっかりしているのかなと印象を持っています。
さあ、それではですね、先生の専門分野が地方自治行政学大都市制度なんですけれども、この分野の研究を始めたきっかけを教えてください。
私がですね、川崎市役所に入ったのが、1994年の4月でして、ちょうど1年半後ですね、95年10月にたまたま、ラッキーだったと思うんですけれども、手を挙げたら選んでいただいて、 総務省の外郭団体で、自治体国際化協会、クレアって言ったりするんですけども、そちらに派遣されまして、1年間、霞が関ですね、まあ、外郭団体なんで省庁の中じゃないですけども、そこで、勤務をして、まあ、企画課ってとこに、配属されまして、海外の事務所7つあるんですけども、そちらとの連絡調整とかをやったりしました。でその後2年間ですね、なんと自治体職員でありながらですね、オーストラリアの、シドニーに派遣されまして、そちらで事務所でですね、仕事をするような、機会を得ました。そこでの仕事はですね、海外の自治体、シドニーとかですね、近郊の自治体、さらにオーストラリアの他の自治体をですね、調査をしたり、あとはその日本から来る自治体関係者の方をですね、アテンドとか言ってましたけども、ご案内してオーストラリアの自治体に、お連れするみたいなことが仕事だったりしてですね、そういった中で実は一つ、各派遣された職員のですね、ミッションが与えられていまして、
はい、
2年間の中で一つレポートを作成せよっていうのがありまして、それはその先ほど言ったクレアっていうところのクレアレポートっていうのがありまして、それでまとめて報告書として、作成するんですけども、その中で私の場合は川崎市が結構先駆的に取り組んでいた、情報公開制度とかですね、オンブズマン制度というように、調査をしまして、そのレポートをまとめるとともにですね、その所長が、総務省のキャリアの方だったんですけども、一緒にみんなで本出そうよってことで、その所長とあと自治体職員5人ぐらいですね、一冊の本にしまして、形になったっていうのが、研究してこういう形になってすごいなっていうふうに思ったのとですね、その後、自治体の関係者が集まるような、自治体学会っていうのがあるんですけども、そちらに加入しまして、研究を開始したって、ちょうどだから20代後半の頃からですかね、そこから研究を始めたというのがきっかけになっています。
そうだったんですね、はい、オーストラリアの自治体と日本の自治体ってどんな風に違うんですか？
やっぱりですね、日本の場合だと、国という単一国家で、都道府県と市町村という二層制の地方自治制度になっていますけれども、オーストラリアの場合は州制度、州が結構力を持っている、まあ、これは多分アメリカの、合衆国で州が力を持っていると一緒だと思いますけれども、州政府がちょうど日本の都道府県と、姉妹都市提携みたいなのを結んだりしているので、やっぱ州が結構力を持っているなというのは非常に驚きましたし、あとはその自治体のサイズも、いろいろ大小さまざまですね、シドニーってよく皆さん言いますけれども、やっぱシドニーエリアって結構大きなエリアでして、多数の自治体が、多くの自治体が集まっているようなエリアだったりして、あ、これってこんなに多くの自治体からできてるんだなって驚きました。その中であと一番驚いたのはですね、やっぱり当時ニュージーランドもそうだったんですけども、イギリスの影響を受けてまして、イギリスはちょうどサッチャー政権の時ですね、民間委託ってことで役所の仕事を民間にお願いするっていうのが結構進んでいまして、公園の管理なんかでいうとですね、例えば半分は民間が管理をして、半分は自治体職員が直営で管理するとかですね、本当に民間が、自治体職員がですね、民間の方と競争しながらより良いサービスを提供しなきゃいけないっていう感じですね、
はい、なかなか聞かないですね。
そうですね、こんなことやってんだなって結構驚きましたね。日本だと多分もうこの部分は委託をしましょうってことを決めてからですね、うん、民間の方に入札をお願いしたりする場合が多いんですね。あ、随分違うんだなって、こういうところもあるんだなっていうふうに、そういう NPM っていうニューパブリックマネジメントって言ったりしますけども、そういった取り組みっていうのはこんな感じで行われてるんだなっていうのは非常に印象的でした。
ではですね、先生の専門分野をまずは教えてください。
専門分野としてはですね、自身が、自治体職員であったっていうこともあったりですね、大学院では都庁の OB の先生に主事していろいろ教えていただいたりということもあったりしてですね、やっぱ大都市制度とか地方自治とか行政学っていうのが専門分野になっています。大学ではですね、担当授業でいうとゼミとともにですね、地方自治論とか行政学、地方自治法を担当することになっています。今は地方自治論ちょうどやってるんですけれども、やっぱり地方行政の仕組みですとか、国と地方の関係について学んでもらっています。地方の仕事っていうのはですね、当然国とも関係してます。お金は国から来たりしていますし、そういう意味で国との関係とは切っては切れないもんですけれども、やっぱり日々の、住民の方の生活を支える、仕事ですので、そういったところをしっかりと学んでいただきたいなと思っていますし、行政学と、地方自治法というのはですね、後期から始まる授業なんですけれども、行政学では ぱり国の省庁がどういうふうに自治体と役割分担をしながら住民の生活だったりですね、企業の活動をサポートしているのかというところを学んでいただきたいなと思っていますし、あと地方自治法って皆さんですね、法律って聞くと嫌だなっていう思う方も結構多いかもしれないんですけども、まあ、ただどうしてもそういうルールをしっかりと知っておくっていうのは重要ですし、なんでこれこういうふうに自治体と民間企業は契約してるんだっていうところで言うとですね、結構その法律に基づいてこういう契約を結ばなきゃいけないんだとかですね、例えば簡単な話で言うと4月から年度って始まりますって、自治体の予算ってそこから始まりますけれども、それも法律に決まっているってこともありますので、そういうところをきちっとルールを学んでいただきたいなと思っています。あと地方自治法ってところで言うとですね、最近新聞やテレビで結構取り上げられていましたけども、今回地方自治法が改正されまして、国に新しく自治権っていうのが認められるようになりました。新型コロナ関係でですね、国と地方の間でしっかりと対応ができなかったんじゃないか、国がもっとしっかり指示をした方がよかったんじゃないかみたいな議論があって、こういった自治権っていうのが創設されるに至ったんですけれども、やっぱり特定分野についてはですね、国はもう指示できるっていうのが法律上決まってますので、一般的にそういう指示権を地方自治法の中で定めるっていうのは、この間せっかく国と地方対等だって言ってきたのに、なんかそれが後退するようなちょっと印象もあったりしてですね、本当にいいのかってことも学生さんと一緒に考えていければなと思ったりしています。
はい。そして先生はゼミはこれからでしょうか。
そうですね、4月に、採用になりましたので、これから、ゼミの関係始まっていく、ちょうどゼミ制がですね決まったところでして、本当に10月から、ゼミ始めるを楽しみにしています。
どんなゼミになるんでしょうか。
やっぱりですね、自治体の取り組みに関心を持ってやっていただきたいと思っていますし、あとはその自分でこれこうじゃないかっていうですね、仮説を持ってそれを検証するような取り組みをトライしていただきたいなと思っています。で、最近自治体とですね、国の影響もあるのかもしれませんけども、 EBPM ですね、エビデンスベースドポリシーメイキング、まあ、証拠に基づいて政策を作っていこうってことが結構言われたりしていまして、この政策の効果があったのかなかったのか、そういったものを見ながらじゃないと、お金を使っちゃダメだよみたいな話もされています。そういう意味でですね、当然政策過程でどういう人がいたのかっていうのを見ていくっていうのも大事ですけども、その効果をデータで検証するってことも大事だなと思っていますので、そういうところにですね、着目しながら取り組みをしていただきたいなと思ったりしています。
ラジオゼミナール、今回は地方自治行政学大都市制度の研究をされている地域政策学部准教授鈴木博正先生でした。来週もぜひお聞きください。鈴木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。